計131、都市春。1、ある春の日暮れです。唐の都、洛陽の西の門の下に、ぼんやり空を仰いでいる一人の若者がいました。若者の名前は、都市春といって、元は金持ちの息子でしたが、今は財産を使い果たして、その日の暮らしにも困るくらい、哀れな身分になっていました。その頃の洛陽は、天下に並ぶもののない繁栄を極めていた都市だったので、日暮れといっても通りは賑やかでした。しかし都市春は門の壁に寄りかかり、ぼんやり空ばかり眺めていました。空にはもう細い月がかすかに白く浮かんでいます。日は暮れるし、腹は減るし、その上、もうどこへ行っても止めてくれるところはなさそうだし、こんな思いをして生きているくらいなら、いっそ川へでも飛び込んで死んでしまった方がマシかもしれない。都市春はさっきからこんな取り留めもないことを考えていたのです。すると、どこからやってきたのか、突然彼の前で足を止めた一人の老人がいます。老人は夕日を浴びて大きな影を門へ落とすと、じっと都市春の顔を見ながら横柄に声をかけました。お前は何を考えているのだ？
私ですか？
私は今夜寝るところもないのでどうしようかと考えているのです。
そうか。それはかわいそうだな。
老人はしばらく何か考えているようでしたが、やがて通りに差している夕日を指さしながら言いました。
では、俺がいいことを一つ教えてやろう。
今、この夕日の中に立って、お前の影が地面に映ったら、その頭に当たるところを夜中に掘ってみろ。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。
本当ですか？
都市春は驚いて目を上げました。ところがさらに不思議なことに、老人はどこへ行ったのか、影も形も見当たりません。こうして都市春は一日のうちに洛陽の都で第一の大金持ちになりました。あの老人の言葉通り、夕日に影を映してみて、その頭に当たるところを夜中にそっと掘ってみたら、大きな車にいっぱいの黄金が出てきたのです。大金持ちになった都市春はすぐに立派な家を買って非常に贅沢な暮らしを始めました。すると噂を聞いて、今までは道であっても挨拶さえしなかった友達などが毎日遊びにやってきました。それも一日ごとに数が増え、半年ぐらい経った頃には洛陽の都で有名な祭司や美人のうち、都市春の家へ来ない者は一人もいないくらいになりました。都市春は客を相手に毎日宴会を開きました。しかし、いくら大金持ちでもお金にはキリがありますから、都市春もだんだんお金がなくなってきました。そうすると人間は薄情なもので、昨日までは毎日来た友達が今日は門の前を通っても挨拶一つしません。とうとう三年目の春、また都市春が以前の通り一文なしになると、広い都の中で彼に宿を貸そうという家は一軒もなくなってしまいました。いや、今では一杯の水も恵んでくれる者はいないのです。彼はある日の夕方、もう一度あの洛陽の西の門の下へ行って、ぼんやり空を眺めながら立っていました。すると、やはり前と同じ老人がどこからか姿を現して、お前は何を考えているのだ？と声をかけるのではありませんか。私は今夜寝るところもないので、どうしようかと考えているのです。都市春は恥ずかしそうに答えました。
そうか。それはかわいそうだな。
では、俺がいいことを一つ教えてやろう。今、この夕日の中へ立って、お前の影が地面に映ったら、
その胸に当たるところを夜中に掘ってみろ。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。老人はこう言ったと思うと、今度もまた人混みの中へ消えてしまいました。